You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週は2010年に大阪城ホールで開催される関西フランクリン・グラハム国際フェスティバルの大会実行委員長、高田義和さんです。大学時代に世界一周の旅に出てニュージーランドで運命の出会いをされた高田さんは、現在はクリスマスに本格的なオペレッタを上演されることで有名なチャーチオブクライストニュージーランド日本大阪教会の牧師として活躍されています。今日はベテラン牧師の高田さんに、日本と海外のお正月の違いと初詣とは違う教会の元旦行事についてお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、環境福祉安全の城南電気工業所、不動産活用のサンビルダー、湯川胃腸病院、プロバイドカーズ、他各社の提供でお送りします。今日のゲストは関西フランクリン・グラハム国際フェスティバル大会実行委員長の高田義和さんです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
先生、今日は元旦なんですけれども、はい、先生の、まあ、牧師さんというかね、教会でいらっしゃるっていうと、まあ、当然初詣なんかされないだろうし、元旦のスケジュールってのはどんな感じなんですか？
はい、教会では元旦礼拝を行います。
はい、
私のところは11時からですけれども、はい、で短い礼拝をしまして、その後で坂をいただきながら楽しい時を持ちますから、
はい、
結構楽しい元旦です。
坂というのはお茶とお菓子、
ね、そうです。そこまでです。
アルコールはなし、
ないです。前菜ぐらいは出ますけれども。
前菜召し上がるんですね。はい、先生、元旦礼拝でね、はい、まあ、一部の方教会で元旦礼拝されて、はい、なんか何百人かの方は小豆島に行かれるって、はい、これは何をされてるんですか？
これは例年12月の27日から1月の4日まで、はい、3つの宿舎で2つのホテルを借りまして、私たちは教会のキャンプ場があるんですが、それは元旅館をいただいたものですけれども、その3つに分散して、正月を過ごします。でこれは一年中忙しく皆さんしてますので、でそこで本当にリラックスした時を持つんです。
1週間ですよね。
はい、8泊9日です。
8泊9日、はい、すごいお休みなんですけど、小豆島でこれキャンプって言われてましたけど、ま、真冬のキャンプなんです、
屋内ですから、まあ、午前中は教会のキャンプですから聖書を読んだり学んだり、うん、で午後は運動したり、あるいは四国まで足を伸ばして観光旅行したり、ナイターもやります。楽しいです。
大体何人ぐらいの方が参加されるんです
か？多い時で340名ほどで、昨今はご両親の介護とかいろいろそういう時代になりまして、200名ぐらいですかね。
まあ、そちら小豆島の方でもやはり元旦は元旦礼拝ということで、
はい、そこにいる者が集まって全部一つになってそういうことをやります。
神社の初詣とはね、だいぶ意味が違うと思うんですけども、はい、
全てのものをお作りになった神様に一年の初めに礼拝を捧げる、まあ、新しい年を迎えられたことを感謝をしたり、今年こそとか、まあ、そのあたりは心の願いを申し上げるわけですから、
うん、
まあ、神様とのコミュニケーションですよね。
お賽銭は投げられないけれど、はい、献金はされたりもするんですよね。
まあ、はい、私たちの元旦礼拝では献金はしませんけれども。
先生はニュージーランドで、まあ、信仰を持たれて、はい、牧師さんになられる決心されたわけですけど、ニュージーランドはお正月は夏なんですよね、向こうは。は
い、南半球ですので夏です。でニューイヤーズイブというのは大晦日ですね、
うんうん、
結構いろんなことを皆さんされますけど、お正月自体はちょうどそのホリデーの真っ只中ですので、極めてのんびりとした、しかも一年中で一番気候がいいものですから、うん、大概の方は海に行ったり山に行ったりして、おります。 でやっぱりクリスマスが本当に大きな行事ですので、お料理もご馳走もクリスマスの日に全部もういただいてしまうと。ですから元旦はそんなに珍しい行事はないですね。
なるほど、ね、なんかこう夏のお正月っていうのもあれですけど、クリスマスがやはりメインだから、はい、ニューイヤーイブっていう言い方もいいですね。大晦日はそういう、はい、まあ、言い方されて、はい、まあ、意外と普通に淡々とされてるっていう感じなんですね、
は
い。
まあ、私はそのような印象を受けておりますけど、
さて、今年は2009年になったわけですけれど、はい、来年2010年にですね、高田先生が実行委員長されて、まあ、すごく大きな国際大会が、これ大阪城ホールであるんですよね。
はい、実はこの大会は関西の2府10県を、はい、まあ、包含して行われる大会の予定です。で、2府10県といいますと、日本の約4分の1の人が住んでいるエリアで、うん、で教会も約4分の1の教会がありまして、うんうん、まあ、非常に大きなエリアなんですけれども、たくさんの牧師先生方やクリスチャンの方が、協力して神様の愛を、またキリストを伝えようっていう、そういう意気込みを持って準備が始まってきました、
ね。関西フランクリン・グラハム国際フェスティバルというちょっと長いタイトルなんですけれど、はい、まあ、2010年の10月にですね、はい、これ何人ぐらいの方が来られる予定なんですか。
会場は1万 2,3 千人になると思います。
このフランクリン・グラハムさんっていうのは、はい、歴代のアメリカ大統領の顧問だったビリー・グラハムさんの息子さんということで。
はい、そうです。ご長男で、若い世代に特にアピールされていますね。で、彼自身も若い人々と、特にアジアの国の人々に重荷があると言っておられます。ビリー・グラハム先生はアメリカの11人の大統領の、まあ、顧問のようなことをされていた立派な伝道者ですけれども、2億近くの人々に直接話をしてこられた方で、うん、昨年11月に90歳迎えられました。
まだ生きておられるんですね、ビリー・グラハムさんは。はい、1980年に日清球場でしたっけ、はい、3万人ぐらいの方をね、はい、集めてお話しされたっていうので、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけど、その、まあ、ご長男フランクリン・グラハムが来られるということで、はい、もうでも50代後半なんですね、フランクリンさんも。
そうですね、はい、
でなんかすごい慈善事業をされてるということですが、はい、
サマリアンパースという慈善事業団体の世界的な規模でとても良い働きをされている、その総裁をされています。
ね、こういう外国のね、はい、まあ、有名な先生なんかを呼ばれるっていう時には、はい、やはり高田先生は英語もお話になれるし、こうちょっと接触されたりするんですか。
英語堪能な立派な先生方がキリスト教会には結構おられるんですよ。
他もいらっしゃるので、
はい、ですから、まあ、私はその先生方の後についてやっていくんですけど、とてもいい関係で今日まで準備が続いております。
一つ思うんですけどね、こう、はい、大きな大会の、まあ、実行委員長とかされる時って、はい、何が一番大変なんでしょうか。人を集めることなのか、みんなの意見をまとめることなのか、予算なのか、
はい、全部大事ですけどやっぱり一番大事なのは一つになることですね。まず我々が牧師クリスチャンたちが一つになって、うん、一つの目標を持って進んでいくということですね。
途中でね、まあ、意見が分かれたりとかもあると思うんですけど、はい、そういう時は、まあ、委員長としてはどんなふうにまとめていかれるんですか。
まあ、それもみんな立派な先生方ですから、じっくり話し合いをすれば、まあ、必ず解決ができるという、まあ、神様のされることですから、お互いの間もう本当に何でも言った方がいいんですよ。衝突はありますけれど、それをきちっとまあ整理しながら、私なんかは特別何もしないんですけど、
でもこう何もしないでニコニコされてるだけでね、なんとなくみんながまとまっていくのかなっていう感じが、
そんなことはないですけど、
話してると思ってしまうんですけど、はい、まあ、今ビリー・グラハムさん90歳でフランクリン・グラハムさん57、8歳になられたってことなんですけど、はい、高田先生もね、60代になられて、はい、60代になられてまた分かったこととか、はい、新発見みたいなことはありましたか。
外なる人って、肉体はもう間違いなく衰えていくわけですけど、はい、聖書に外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされると書いてありますから、はい、希望があるんですよね、うんうん、で経験積むとか人生いろいろ体験するとかって言いますけど、本当に我々の内なる人っていうか魂っていうか、そういうものは日ごとにこう成長させられるという、これはもう素晴らしい希望ですね、はい、ですから全ての方にそういう希望を 共有してほしいですね。
ね、昨年は教会のオペレーターのお話も聞かせていただきまして、今インターネットの動画ではオペレーターをご覧になることができるんですけど、最後にじゃあラジオをお聞きの皆さんにですね、はい、今日は高田先生から新年のメッセージを一言お願いいたします。
はい、どんな人にも新しい希望を持つことが許されていますので、その希望をぜひ見出してほしいと思います。そのための大会もあるわけですけれども、教会もそのためにあります。皆様の上に神様の大きな祝福、豊かな祝福がこの1年ございますようにお祈り申し上げます。
貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは作曲家の奥野正俊さんです。阪神淡路大震災で亡くなった神戸大の学生が震災の朝にお母さんに宛てた手紙に奥野さんが曲をつけた親愛なる母上様という歌はニュース番組でも取り上げられ話題になりました。1月17日に震災から14年目の神戸で記念コンサートを開く奥野さんの音楽と生き方に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、環境福祉安全の城南電気工業所、不動産活用のサンビルダー、湯川胃腸病院、プロバイドカーズ他各社の提供でお送りしました。